三船と海、漁業の伝統の復興。最初の頃、先生が始めた頃は、マグロは1ポンドあたりわずか10セントでした。しかし今や1ポンドあたり4ドル以上となり、さらに1ポンドあたり5ドルとなり、いつの日か1ポンドあたり10ドルないし20ドルに到達するでしょう。皆さんはそういう日が来るのを見るでしょう。もし我々がマグロを養殖することができれば、何百人もの漁師がマグロで良い生計を立てることが期待できます。先生はそのようなことが起こるために、文字通り代価を支払ってきました。我々の運動は基盤をこの水準まで引き上げるために何百万ドルも投資してきました。実際に我々はそのお金をすべて失ったのです。それはただ物事をこの点まで引き上げるための単なる犠牲だったのです。このような状況の中で搾取していた仲買人たちは、この場に来た時には本当に腹を立てました。しかしながら漁師たちは別の話を知っており、その多くが我々に関心を持つようになりました。もちろんすべての人々が何がなされているかということを分かっていたわけではありません。多くの漁師は自分自身の船以外のことはそう見ないものです。しかしある人たちは我々を好きになり、毎年来るのを期待しています。消費者たちはマグロについて知るようになり、大変好きになるでしょう。昨年だけでも価格が1ポンドあたり1ドル25セントで始まり、3ドルまで上がりました。バイヤーたちはそれに対して腹を立てましたが、皆さんは漁師たちがいかに辛い仕事をしているか知っています。彼らは非常に朝早く起きて、そして困難な天候に直面して働くのです。それに対して仲買人たちはそれほど一生懸命働く必要があるでしょうか？ありません。彼らはそのように働いたことは決してないのですが、それでもなお利益の大部分を持っていってしまうのです。だから漁師たちは我々のしていることを喜んだのです。そして我々がより高い値で買ったので、他の仲買人たちもより高い値で買わなければなりませんでした。彼らは自分たちの利益の一部を失いました。不平を言ったのは彼らだけでした。我々は儲けのより多くが、それを釣るために一生懸命働いた人のところに行くように願ったのです。それが我々の動機でした。仲買人たちには本来漁師に属するものを奪う権利はないはずです。誰かが来てそういった状況を正さなければならなかったのです。かつてグロースターはタイやその他の魚の大きな輸出の町でした。ところが先生がここへ来た時には状況は非常に悪くなっていました。多くの漁師たちは午後になるまで出かけさえもしませんでした。彼らは昼まで起きなかったのです。だから先生は本来のグロースターの精神を取り戻したいと思ったのです。先生はその状況を変えたいと思ったのです。それで先生は毎朝早く午前4時に出かけるようにしました。そして午前9時までにはマグロを釣って戻ってくるようにしたのです。これが契機となって、他の漁師たちも朝早く出かけるようになりました。彼らが朝4時や5時までには出かけるのを見て、先生は午前2時や3時には出かけ始めました。漁師たちの中にそれにも挑戦する者がいたら、マグロの漁場を離れないで一晩中船の中で過ごそうと決心しました。しかし午前2時よりも早く出発する者はいませんでした。すなわち彼らは霊的な意味で諦めたのでした。また彼らは先生よりも大きな船を持っていて、自分たちはより高価な装備を持っているのだから、自分たちの方がよく釣れると思っていました。しかし我々は成功をもたらすのは船の大きさではないことを証明しました。成功をもたらすのは人間の精神なのです。我々はそれを証明したのです。2、3年魚釣りをした後に、朝の儀式のようなものが起こり始めました。朝早くマグロの引きが上がると、皆の目はどの船がアンカーを投げるか探しに行くようになりました。彼らは赤いアンカーボールを探して、どの船が動き出しているのかを見るようになりました。ほとんど毎日のごとく、一番最初の船はムーニーの船でした。我々の船の数は他の船の数より少なかったのです。しかしその船の数に比べて、 我々は朝一番に最初の魚を捕まえたのです。これが我々自らの努力で打ち立てた伝統なのです。皆さん、これを無視してはいけません。先生は、レバレントムーンが今年は来なかったから、ムーニーの船はいい加減な仕事をしていると聞きたくありません。先生はそういうことを聞きたくないのです。他の人たちは先生が刑務所へ行くがゆえに、我々が落胆しているだろうと思っています。しかし我々は今年、他の年以上に仕事をしないでいられるでしょうか。なぜ今シーズンは今までよりも実績を上げなくてもよいのでしょうか。これまで10年間、我々は基準を立ててきました。さあ、我々はそれ以上の道を行くことができるのです。皆さん、その基準を固く守れますか？それとも今年は敗北するつもりですか？どうですか？いかにしてその基準を守りますか？皆さんは先生の精神に追いつかなければなりません。何をするにも先生の精神で成しなさい。本質はこういうことです。すべての心をそれに投入するということです。神様に語り、またマグロに語りなさい。世界のために、神のために、すべての心を尽くして何事も行いなさい。10年間、不正と戦ってきました。我々はこのグロースターと戦ってきました。そして今、我々は勝利を収めつつあります。モーニングガーデンも我々に帰ってきました。そしてまた漁師たちも我々を理解し始めています。市長はグロースターでの初期の頃の我々に対する不幸な取り扱いに対して詫びました。このようにして我々は勝利を勝ち得たのです。我々はアメリカの3つの海岸で戦ってきました。我々がアラバマで鋼鉄の船を作り始めた時に3000人の人々がやってきて、それに反対してデモを行いました。その時には、その地域には他に31の造船所があったのです。しかし今やどうなりましたか？そこで生き残っているのは我々のところだけです。そして我々はその地域の経済に引き続き貢献しているのです。皆さん、それが信じられますか？我々がそこで仕事を始めてから5、6年にしかなりません。もし我々がそこでやらなかったとするならば、誰もこの危機を乗り切った者はいなかったことでしょう。同じことがアラスカでも言えます。我々がやろうとしているすべてのことに対して、人々がやってきて妨害しようとします。しかし彼らはそうすべき何らの本当の理由もないのです。アメリカの至るところから来る報告をすべて聞く先生がどんなものか想像できますか？我々が何か初めて出発しようとするときに来る報告は、どれも大変悪いものでした。先生はこのアメリカのために非常に多くのエネルギーを投入しました。我々の運動はたくさんの時間とお金を投入しました。世界中からたくさんのお金を集め、それをアメリカに投入しました。先生はしばしばすべてを諦めて、どこか他の場所に投資しようかと考えていたことがあります。しかし神様が、真にアメリカを用いたいと願っておられるがゆえに、我々は我慢してきたのです。先生がこの国で成したすべてのことは、すべて人々の反対のもとで始まりました。我々を理解し、我々を助けようとした者は誰もいませんでした。それでもアメリカを引き上げるための基盤を作ってきたのです。皆さんはアメリカ人です。皆さんはこの心をすべて受け継ぐのです。誰もが先生に反対したようには、皆さんに反対する者はいないでしょう。彼らは皆さんを歓迎するでしょう。今から人々は我々の動機をもっとはっきりと理解し始めるでしょう。我々はあらゆる戦いに勝利するでしょう。我々はそのような基盤を持っています。まず皆さんは皆さんの国を救わなければなりません。次に海の未来を確保しなければなりません。かつてこのグロースターから漁に出る大型船が少なくとも40艘ありました。しかし今はわずかです。この国には海に対する希望がありません。我々はこの国に対して希望をもたらしつつあるのです。だから皆さんは何事に対しても不平を言ってはなりません。皆さんはすべてのことを相続しつつあるのです。 海には偉大な素晴らしい将来があります。先生はそのことを知っています。皆さんもそれを信じています。その将来は誰のためのものですか？誰のためですか？我々のためですか？アメリカのためです。皆さんがここへ来たのは指導者ゆえではなく、神様が皆さんを呼んだのです。皆さんは神の証明ゆえにここにいるのです。ここにいることがいかに特別なことであるかということを皆さんは知らなければなりません。だからここにいることに対して不平を言ってはなりません。先生はすでにこの露呈を耐えてきました。先生はすでに長い膨大な時間を投じてきました。自分のためではありません。先生はそれを自分のためにしたのではありません。皆さんのためにしたのです。先生は皆さんたち若者が毎年ここに来るようになるだろうということを知っています。だからアメリカの若者のためにすべてを成したのです。皆さんはその若者を代表しているのです。皆さんはこういったことを先生から受け取り、相続しなければなりません。もし皆さんが不平を言ったら、先生が皆さんに与えようと思うものを受け取ることはできないでしょう。先生はこのことを心配しています。ワンホープ号はマグロを捕まえるのに必要なすべての装備を持って作られています。それは皆さんのために作られたのです。先生はこの船を全部必要とはしません。先生は皆さんのことを念頭に置いて設計したのです。皆さんがここへ来る前に何時間も何時間も働いたのです。皆さんはこの露呈を行きますか？皆さんは先生が今年皆さんにしてほしいと思うことをするつもりがありますか？先生が自分自身の汗と涙でもってここに築いた伝統のことを考えてみなさい。毎日船の上で働いて、先生は皆さんのことを考えていたのです。先生はすべてを準備するのに10年を費やしました。今から我々は海に出かけていって、そこにあるすべてのものを相続しなければなりません。それはそこで皆さんを待っています。もし皆さんがこれを得ることができなければ、将来より大きなものを失うことになります。先生は皆さんのために基準を作ろうと真剣にやってきました。どうかこのことを忘れないでください。もし皆さんが基盤を作れなかったなら、誰か他の人がやってきて、皆さんからそれを奪ってしまうでしょう。先生はそのためにこれらの地域を開拓したのではありません。先生はグロースターとメキシコ海岸等を開拓し、今はアラスカを開拓しています。多くの人たちがすでに来ましたが、先生の努力について決して考えませんでした。先生は朝早く起きて一日中働いたのです。多くの若者たちはこれほど一生懸命には働かないでしょう。もしアメリカ人が先生からこれを受け取らないならば、これを日本人に与えるつもりです。もし日本人がそれを望まないならば、先生はすべてを相続させるために韓国のメンバーを連れてくるつもりです。もし韓国のメンバーがそうしないならば、祝福の使者たちをしてこれを相続させるつもりです。わかりますか？この点についてはっきりしましたか？先生が言わんとすることがわかりますか？この瞬間から決意しなさい。そしてこの瞬間からプログラムは出発するのです。毎日が将来に向かっての第一歩なのです。神様の祝福がありますように。今日の訓読はこれで終わります。このゴディブルは皆様のご協力によって成り立っています。詳細はgodible.org をご覧ください。